はじめましての方も、再び、こんにちは、こんばんはの方も、今日も聞いてくれてありがとうございます。私の名前はゆかりです。今回で2作目になります。1作目をしたとき、緊張でしばらく体が熱くてたまらなかったんですけど、聞いていただける喜びが舞い上がってきてですね、私でよければ2作目もということで、この度もチャレンジさせていただくことになったのですが、まずは私のことを知ってほしいので自己紹介をしたいと思います。年齢は25歳で、趣味特技は料理です。料理はですね、私の職業が社員食堂の調理人していて、まあ調理師免許も持っているんですけど、仕事にも料理を取り入れたいということで今のお仕事をしています。それから特技ということにはならないかもしれないんですけど、エッチな妄想をすることが好きです。妄想ってなんか大事なような気もするんですよね。こうやってお話をしている間、どんな顔で聞いてくれているのかなとか、こうやったら喜んでくれるかなって、あなたのことを常に考えてお話をしているのも妄想かなと思うので、私はこの時間がとっても好きです。それから、胸のサイズ、バストは E カップです。周りからすると大きいみたいで、よくいいねって言われるんですけど、自分では大きいと思わないし、肩こりが結構あるので、辛いこともありますね。あとは、下着が見つからない時とか、結構安売り、下着の安売りとか行くと、C カップとか B カップのブラが多くて、ああ、範囲ないやーと思いながら、しぶしぶ帰ることも結構あります。いや、下着は、本当に、女性にとって大事みたいで、ちょうどのサイズよりも少し大きめをつけるといいらしいので、もし女性にプレゼントすることがあれば、ちょっとね、キツキツをやめた方がいいらしいので、と言っても、男性が女性にプレゼントするっていうのも、ちょっと難しいですよね。下着は女性と一緒に行って選ぶのがいいかなって思います。私はですね、ちょっとエッチなエピソードを今からお話しするんですけど、一作目でこのエッチなエピソードを思い出しながら、オナニーしたんですよね。気持ちよかったですね。このエピソードをお話しすると、時は高校時代なんですけど、憧れていた先輩に自分から声かけることできなかったんですよね。私はテニス部で、先輩もテニス部、同じ部活で、隣のコートで練習をしていたんですけど、先輩は推薦で他県から来たぐらいテニスが上手な人だったので、まあもちろん先生からも期待されていたし、周りの人からも教えてってよく言われていたので、忙しい先輩であったんですよ。まあ私は陰ながら先輩の応援をしていて、ああかっこいいなーとか、もうファンの一員としていたわけですけども、ある時ですね、 私は負けず嫌いなので残って練習をしていたんですね。薄暗くてもう誰もいなかったんですけど、納得いくまで練習して帰るぞなんて思って練習をしている途中ですね、音がしてですね、誰かいたのって思って見ると、まさかのその先輩だったんですよ。と思って、先輩みたいな、もうなんかすっごく動揺しちゃったんですよね。でもなんか先輩は笑ってて、どうしてそんなにびっくりするのって言われて、いや私が好きっていうのを伝えていないのでそんな言えないじゃないですか。でもその後ですね、意外なことに、練習しているなら僕手伝うよって言ってくれて、身振り手振り教わることになったんですけど、もっともっと暗くなっていく中で先輩がふと手を止めて、ちょっと部室に行かないって言われて、何か取りに行くのかなと思ったので男性の部室に行ったわけですけど、手招きされて、でちょっと男臭かったですよ、部室が。でもそんなことよりも先輩と二人っきりっていうことに舞い上がっちゃって、一瞬で匂いはもう忘れちゃって、行くとですね、先輩に、実は僕はゆかりちゃんのことが好きなんだよねみたいに言われて、私の名前すら知っていると思わなかったので、もう固まっちゃったんですよね。なんて言っていいか分かんなくて。で、みたいなばっかり言っていたら、僕じゃあダメなのかなって聞かれて、いや、そこまで追い込めちゃったんだったら悪いなと思って、正直に伝えたんですよね。いや、そんな、私は先輩のことが好きなんですよって。すると、その部室の中でキスをされたんですよ。それが、もう顔から火吹くぐらい恥ずかしくて、でもとってもいい思い出で。で、その後、その日ちょうど私の親が仕事で遅くなるから、私は友達と食べに行くっていう理由をつけて、先輩の家に行きました。まあ先輩は、まあ、先ほどお話ししたように、テニスの推薦で他県から来ていたので、一人で住んでいたんですよね。なので、先輩の家で、キスの後の続きをしてですね、その時の先輩の顔とか気持ちよさとか、いろんないいことが思い浮かんで、それを考えながら前回一作目オナニーしたんですよ。なので一作目も聞いていただけると嬉しいです。という私ですけども、今日はですね、ちょっと生理中なんですよ。でも、生理中にオナニーしたことないんですね。生理中って意外とエッチな気分になるんですよ。なんか、あ、したいなって思うけど、実際、なんかのね、処理がめんどくさいななんて思ったり、まあ我慢すればいいか、なんて思ってですね、したことがなかったんですけど、今日、この、あなたの前でですね、 してみようかなって思うんです。というのも、なぜだか今までより一番生理中なのに性欲が溜まっていて、今日2日目で出血の量も多めでお腹も痛いんですけど、でも性欲の方が勝っちゃった。だから今から生理中の初オナニーを、初めて生理中にオナニーをしてみようと思うんです。もちろん生理中にエッチもしたことないですし、ちょっとドキドキしますね。どんな感じになるのかなって、お腹とか陰部の痛さよりも気持ちよさが勝つのか、ちょっと自分でも楽しみです。私の性感帯でもあるクリトリスや乳首ももちろんオナニーの時に触ります。あとは中ももしかしたらいじっちゃうかもしれません。楽しみにしていただけると嬉しいです。ではちょっとタオルとか準備してきます。このままだとお布団に血がついちゃったら大変なので、では今からオナニーするので聞いてくださいね。はい、タオルを持ってきて今椅子に敷きました。今私は椅子に座ってテーブルの上にマイクを置いてお話ししています。なんか緊張しますね。初めてのことするっていうのも、でもこうやってお話ししている間にとってもエッチな気分になってきて、とりあえずどこからオナニーしていこうかなって思うんですけど、いつもの通り乳首から触っていきます。私はキスが好きなので、キスをする妄想しながらオナニーすることが多いです。なのであなたもキスをしてほしいです。そうすると体が溶けちゃいそうなぐらい気持ちいいんですよね。今服の上から優しくおっぱいを触っています。ちなみに今お風呂から上がって少し経っている時間なんですけど、パジャマの上から触っています。パジャマの上からでもシャツが乳首に擦れるので、感じてつい声が出ちゃいます。ちなみに私は家ではノーブラです。 左のおっぱいを触って言ったんですけど、右も触りたいので両手で触っていきます。こうやって両方の手で触ると、後ろからあなたに揉まれているような感覚がして、あ、気持ちいいです。体がもっと熱くなってきました。熱くなったからちょっと上半身裸になるので上を脱ぎます。すごい、乳首がビンビンだ。早く下も触りたいな。もうズボン取っちゃおうか。下も脱ぎますね、ズボン。とりあえずタオル引いてるけど、ナプキンがずれないように調整しなきゃ。よいしょ。はい、ちょっとナプキンの上からクリトリス触ってみようと思います。触れられてる感覚はあるんですけど、やっぱりナプキンの厚みが厚いので、いつもよりも全然感じないですね。これは脱ぐしかなさそうなんですけど、ちょっと出血の量を確認します。血が出ているので、どうしようかな。そのためにタオル敷いているから、もうパンツ取っちゃいます。 はい。わあ、撮っちゃった。ちょっと血を拭いてウェイトティッシュで拭いて、どれぐらい濡れるのかやってみるので、ふきふきしますね。よし、今もう血はついていないので、ここからどうしようかなと思って、こうやってウェットティッシュでおまんこを拭いているだけで、もう触りたくなっちゃったので、クリトリスから触っていきます。あ、すごい濡れてる。見てみます。指を見てみると、あ、透明なお汁なので、生理の血ではありません。こうやってお話ししたり、乳首で行っただけでおまんこから透明なお汁が出ています。このぬるぬるでクリトリスを触ると、滑りが良くて気持ちいいです。いつもパンツの上から優しく触って、クリトリスが勃起したらパンツを脱いで生で触るんですけど、今日は特別、いきなりパンツを脱いで直接触っています。こうやってエッチなところ見てもらえるって嬉しくて興奮しちゃって、どんどんクリトリスが勃起してきました。 これはちょっと大変だ。タオルにたくさん血がついちゃいました。でもこんなのもう気にしない。生理中でもとっても気持ちが良くてもうやめられないです。今度はおまんこの中も触っていきます。ああ指が体液と血で、すんなり入りました。少しお腹が痛いかな。ぐしっとくる感じがやっぱりありますね。もう少し奥まで入れると、あれ意外と気持ちいいかも。ちょっと指動かしてみますね。今中指を一本入れているところなんですけど、ぐちゃぐちゃ言ってる。ちょっとマイクを近づけてみます。抵抗があったのに、今はどんどん指が動いて、指が真っ赤に染まってる。 気持ちよさの方が。濡れていて、愛液と血が混ざって、赤い血がピンクっぽくなっています。こうやって生理の時でもおまんこぐちゃぐちゃ気持ちいいのが分かったので、もっと奥まで指を入れてかき混ぜて。していたら おまんこに ディルド入れたくなってきちゃったのでちょっとカバンから出しちゃおうかな。おもちゃ専用バッグがあるんですよね。大きめではないんですけどちょっとチャックがついた少し大きめのバッグです。ディルド見っけた。これを入れる前にだから舐めたくなってきちゃってお腹が痛いからおまんこは休めてディルドをなめなめしていこうかな。私フェラも好きなのでこれからももっとフェラに特化した企画もやっていこうかなって思います。はぁ、先っぽを舐めるのが好きで、次に気筒のあたりをキスをしながら優しくベロを回しながら少しずつ加えていくのが好きです。 さん唾液を絡ませて可愛がってあげますよ。大きくてお口に入ると話せなくなるんですけど、こうやってお口の中をあなたのおちんちんで埋められるのも幸せですよ。あなたのチンチンとって美味しい。しながらちょっとクリトリスを触りたくなったから触りながらフェラするね。勃起したままだ。この勃起したところ指で回すようにこすると、おちんちんをもっと口の中に入れて、サクサク言ってるからか、お前なんか言っちゃいそう。クリトリスいっちゃいました。すごい、タオルの上にエッチなおシールがもっと垂れてきました。チンチン舐めてると興奮しちゃって、もう我慢できなくなってきたので、これをおまんかの中に入れていきます。 赤のレヌレだから、ローションつけなくても、入っていっているんですけど。ああ、そ、ああ、く、あー、くるーくる、くる、ああ、今、きっとあたりが入りました。入れたいので、この電動バイブの電源をオンにします。 もうお腹痛いのなくなったよ。また激しく、気持ちいい。ティルドが血だらけになってる。気持ちよくて、おかしくなっちゃったから、息が切れて喋れない。少し休憩してまたここに来るね。はい、血のついたタオルを洗ったり、ちょっとトイレに行ったりしてきました。なんかすみません、血とか言っちゃって、血が苦手な方がいらっしゃったら申し訳ないなと思いながらも、本当の状況をお伝えしたくて、たくさん血という言葉も出しちゃったんですけど、確かに片付けは大変でしたけど、気持ちよさは減ることはなかったです。むしろ、生理中という、自分がしたことのない時期に、あなたの前でオナニーをするという、そういう思い出ができてよかったです。生理中ってなると、男性は結構、女性とエッチをするときに遠慮しちゃうかもしれないんですけど、私は今日オナニーをしてみて、あ、全然生理中でも男性が良ければエッチしたいなって思いました。まあ自然現象なので、まあお片付けすればいいわけですし、あまりそういうことを考えずに、正直にエッチをするのが一番だなってなおさら思いました。や っぱりあの性欲がすごく溜まっていたので、生理中であってもエッチがこうできて、オナニーで行って気持ちよくて、もう快感を感じてすっきりしたので、まあ、今日はもう一度お風呂に入ってぐっすり寝れそうですね。ちなみにあの前回の一作目の時は、高校の時の彼氏、先輩とエッチをしたのを思い出しながらやりました。で、今日は生理中。次はどんな企画にしようかなって思っています。企画と言ってもですね、本当にこれは一発撮りでやっているので、あの、途中噛むこともありますし、何を言ってるかわけがわからないっていうこともあるんですけど、まあそれも全部私と思って、また次も聞いていただけると嬉しいです。ぜひコメントで、次はこんなことしてほしいとか、いろんなご意見お待ちしています。励みにもなるし、参考にもなるし、自分が思いつかないこともたくさんあると思うので、これからもたくさん一緒に思い出を作っていきましょう。今日は最後まで聞いていただいて本当に嬉しかったです。このような貴重な日に一緒に時間を過ごせたこと感謝します。それではありがとうございました。また次回お会いしましょう。